の福音書の7章の7節から11節の御言葉になります。ご一緒にお読みしたいと思います。はい、求めなさい、
そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは見え、探すものは見つけ出し、探すものは開かれます。あなた方が求めるものは何者が開かれるときに、誰が死を与えるでしょう。またあなたが保護を与えるときに、誰が敵を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであったりも、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすれば、他者のことを手に入れば、あなた方の死がどうして求める者たちにというのを分からないことが分かりました。また魚は魚をください。今日お読みしましたマタイの福音書の7章のこの御言葉は非常に有名な御言葉でありまして、求めるもの、どんな希望の満足に陥ったとしても、希望を持って祝福を求めるものは必ずその希望通りの祝福を手に入れるという、そういう内容のお言葉であります。ですから、人々はこの御言葉が非常に大好きで、どの人もですね、この御言葉を用いて自分の気持ちの啓蒙に役立てていらっしゃる。で、この求めなさい、探しなさい、叩きなさいという御言葉でありますけれども、それは基本的には祈りの御言葉です。欲しいものがあるから求めなさい、何かの自分の性格でこうなりたいからこう願いなさい、そうしたらそのように思って願って願ったらそうなるというものではなくなるので、基本的には神様の前に持つべき信仰の姿勢を教えているんですね。それは何かと言いますと、ルカの福音書の1章の1節から見てまいりますときに、9節がまずこうですね。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。このルカの福音書の10章の9節に同じ御言葉がありまして、これをイエス様が語られた経緯はですね、11章の1節になります。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください、とこのように願ったんです。そしてその願ったことを通してイエス様を教えたのがこのお言葉であったんですね。まあ、もちろん11章の1節から9節の間には主の祈りが挿入されています。で、お祈りするときは主の祈りを持って神様の栄光を褒めたたえなさい。そしてあなた方がお祈りをするときに、その気持ちとしては9節のように、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そして叩きなさい、そうすれば開かれ、そして得ることができるということをですね、教えていらっしゃるんですね。まあ、前にもお話をしましたが、前は主イエスキリスト教会の前身の教会におりました。本当にちっちゃなマンションの一室で、8畳もないかな、礼拝堂は8畳もなかったかなと思うんです。細い資産ビルの、9階であったかなと思いますが、そこで礼拝をしておりました。で、一人の姉妹が祈祷会、金曜日の祈祷会に、私の横でお祈りをしていた時に、まあ、姉妹、一人の姉妹が祈ります。その横にまた一人の姉妹が2人で並んで祈っておりました。一人の姉妹の祈りに耳を傾きますと、天のお父様、私はバイオリンだった。フルート。フルートね。一人の姉妹は、横にいている姉妹が持っているフルートを神様の前に祈っている。天のお父様、私の横にいらっしゃるこの姉妹が持っているフルートが、ね、フルートを持っていらっしゃるけども、神様、そのフルートを私にくれるように導いてください。求めたら必ず与えられるというふうに言葉にあったので、どうぞ神様、それをですね、フルートをください、フルートをください、この横の姉妹もフルートをくださいと声に出して祈っているものですから、横の姉妹がそれを言ってはるのです。何も言ってるのに、たとえ聖書に求めたら何でも与えられるというのも、声に言わずに、私のフルートが欲しいと神様祈りなさい、これじゃありませんよ。 くて言うたんですね。でもそのフルートを持ってる姉妹は一つこれを言うんです。あなたね、このフルートが欲しいからね、私はね、大久保先生が乗ってる車が欲しいから、その車が私に与えられる夢になって、大久保先生が私にその車をくれたら、私はこう振るかなって、そして二人の姉妹は、そして一緒に見ろと思って、それが、この姉妹に車、今持ってるタリーラだったと思う、その車を与える、中古のタリーラを与えるように、神様お願いします、そうしたら、こっちの姉妹が出る、そうしたら、私は私の夢になる、隣の姉妹の来るとは私に来るので、神様、それを聞いてまして、私はですね、これはね、ありえないだろうと。なんぼなんでも隣の人と隣の人の条件付きでフルートをください、車をくださいとは、ありえないだろうと思いましたが、3週間したらですね、自分で疲れたんです。僕の先生がですね、お兄さんから、でっかい車をもらって、これ、その時クラウンだったからだと思いますが、車をもらったんですね。新車でプレゼントされました。で、新車プレゼントされたら、自分の持ってる中古の鍵がいらんから、大丈夫かってあげたらよし。ほんなら、その姉妹がそれもらってですね、その姉妹はまたフルートを、その狙っている最初の命の姉妹に与えたそうですね。神様のこと、神様の内容って祈ると、不可能と思えるようなことも可能になるんだなと思いましたね。それから、2か月ほどしましたら、本当こういうことが起こりました。奥場先生の乗ってたそのクラウンが故障してですね、修理工場に入りました。そしたら、奥さんから、この、鍵があげましたよね、一人一人。あとね、私の車ダメだったから、あなたがあげた車、口くださいって言われ、取り上げたんですね。まあ、取り上げたら、その一枚は鍵がどの辺取り上げられた、車取り上げられたので、フルートを与えた姉妹に、ね、車がダメだったから、あなたのフルートは私に返しなさいって言って、問題を解決したんです。まあ、そういう意味ですね。求めをさらば与えられるというのは、人に求めるものでなく、この世の中に求めるものではないんですね。神様自身に、神様に祈り、求めるということを、神様は私たちにおっしゃっていらっしゃるんですね。人に狙ったりとか、脅迫したりとか、そして、そういう意味で、この祈りを用いてはいけないんですね。マテの福音書の中にはですね、二つの祈りがあります。今日意味しました、求めをさらば与えられるという祈りと、もう一つの祈りは、六章の五節からあります祈りです。また祈る時には、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や通りの寝姿に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方につれば、彼らは既に自分の報いを受け取っているのです。ですから、お祈りというのは二つあります。神様の前に大胆にですね、神様こうしてください、こういうふうな人生、私の人生に求めます、それをください、能力がありません、賜物がありません、仕事がありません、まあそういうふうにですね、神様に大胆に告白して激しく求める祈りと、でもう一つの祈りはですね、密かで神様の前に密かにこの人に見せる祈りではないような、本当にですね、そのような密かに神様と交わりをする祈り、この2種類があるんですね。私たちはお祈りをするときに2つの祈りをですね、使い分けなければなりません。緊急のときに密かに祈ってもダメですね。緊急のときには主を助けてください。私の人生に絶対これが必要なんです。そういう意味ですね、私たちは祈らなければならないんです。ですから、私たちがもし必要があるならば、私たちは必要があるならば、大胆に祈るならば、神様はそれを聞こうと、マタイの6章で約束をしていらっしゃるんですね。で、もう一つですね、7章の御言葉でありますが、1節から少し読んでいきますと、7章の1節から、7章の1節から、裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。皆さん自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それは足で踏みにじり、向き直ってあなたがと引き裂くでしょう。 って、この後に7章の7節、求めよさらば与えられという言葉があるんですね。ですから、この文章の流れを読みますときに、7章の1節から、あ、人を裁いてるから、あ、裁いてるな。その悪いところばっかり見えて、自分の針が見えない。自分の悪いところが見えない。で、本当にそういう言葉をずっと読んでるときに、だんだんだんだん私たちはこう、惨めになって、神様、もう私はこんなに神様のおっしゃるようなそういうことの清い生活をできないものですと言って、だんだんだんだんですね、失望して、落胆して、しまいますよね。ところが突然7章の6節まで行って、三段神様は私たちを打ち叩いているんですけど、7章の7節になってなると求めようさらば与えられん。ですから聖書の7章の1節から6節でクリスチャンとこうべきだ、こうあるべきだ、ね、あなたの人生にこういうことができてないだろう、そしてあなたの人生に足りないものがたくさんあるだろう、で人を裁いている裁きによってはあなた方も神様から裁かれるだろう、と厳しく言われて言われて言われて、叩かれた叩かれた叩かれて、もう失望のどん底にあった時に急に神様はだからそうだから求めよ、そうだからあなた方は自分のそのできないところを横に置いていていたとしても求めるならば神様はどんな人の祈りでも祈りを聞いてあげるから祈りなさい求めなさいとこういうふうに聖書は私たちに言っているんですね。ですから神様はいつも私たちに対して今ある状況じゃなくて将来に向かっていく、今自分自身の中にある失望落胆もそのままあったとしてもそれを見ないで、それにとらわれないで、それによって失望落胆しないで、それを横に置いといて、いや、こう、今はこうだけど、私は求めたら、これから私は脱出して、豊かな祝福された未来があるんだと信じて求めようと、私たちに言っていらっしゃるんですね。
まめ。
フィリピの3章の13節と14節を見ますと、兄弟たちを私は自分は既に捕らえたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、かのうちに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、僕を目指して一心に走っているのです。私たちクリスチャンの信仰の気持ちの持ち方はこうでなければならないんですね。神様は私たちに対して祈る時には静かに祈りなさいよ、こういう時には本当につつましく生活をしなさいよ、こういう時には自分の気持ちを抑えて人を愛するために自分をですね身を差し出しなさいよと、その犠牲するような生活を私たちに強いられます。そしてそれができないという私たちはイライライライラしながら、こんなんでもクリスチャンで神様は認めてくれるんだろうか、こんな状況でも神様の祝福を私たちの人生に神様は恵みを与えてくださるんだろうか、まあいろいろですね、失望落胆する、でも失望落胆したのを横に置いておいても過去にとらわれず、自分の失望落胆するものにとらわれず、未来に向かって将来に向かって神様の祝福を求めて一心に前進する信仰生活を持たなければならないと私たちに言っていらっしゃるんですね。ですから失望落胆することは現実です。でもその現実の中にいる私たちはそれに捉えられて、あ、そこで私の人生ダメなんだ、もう私の人生はこれでもう神様から切り離されてダメなんだと考えるのではなく、ダメなものはダメなもんだ、神様の目から見たら誰一人として人間は完璧なものは一人もいないんだ、でもその完璧なものはいないという自分自身をそこに置いといて、そして今からなされる神様の祝福を求めて前進して、求めをさらば与えられる、足りなかったら求めをさらば与えられる、愛が足りないならば求めをさらば愛が注がれる、恵みがなければ恵みがあふれるように求めをさらば与えられる、そういうようなそういう信仰生活を歩むようにと、この7章の1節からこの7節、9節、10節、11節を私たちに教えていらっしゃるんですね。ですからいつも私たちはですね、私たちの信仰は前向きなんだ、過去に振り向いて 過去に原因を求めるのではなくて、今の悪い現実が良くなる未来に向かって私たちは前進するように、頑張っていかなければならないんです。ですから、パウロが第一コリントの16章の13節にこう言います。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく生きようかりなさい。この御言葉を語るときにね、女性の方から、文句が出るんじゃないかなといつも思うんですけども、男性、ね、女性っぽい男性も多いので、最近はね、要するに男女を問わず、ね、強くありなさい、物事をすっきりとですね、くよくよしないで、前進していきなさい、ということをですね、パウロも私たちに教えていらっしゃるんですね。言われる中で、イエス様の弟子がですね、道端を歩いていると、その道端で物乞いをしている男性を見たときに、弟子たちはイエス様に尋ねました。この人は生まれつき盲人に生まれついたのは、この人の罪の問題ですか？生まれついて盲人ですから、罪の問題ではありません。この人の先祖が罪を犯したことですか？そう言ったときに、イエス様は、それはこれから神様が栄光を荒らしてくださることを知ることのために、この人は盲人に生まれついたんだ。過去に原因があるなんて、これから神の栄光が現れるために、ね、その人は盲人に生まれついたんだ。過去を見ないで、これからなされる神様の祝福の未来を見て、そしてその人を捉えて、イエス様は言葉を発さられました。私たちは、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強く前進して、未来を見つめて歩いていかなければなりません。第2番目に、じゃあ求めていきます。求めをさらば与えられんということで、前進していきましょうと言いますけれども、ね、どういうふうに求めたらいいんだろうか。求めるにしても、どういうふうに祈るにしても、どのように祈ったらいいか、その具体的に見るとお話します。第1番目には、求めという第1番目は目標がなければならないと思います。こうなりたいという目標、こういうふうに展開して、自分の人生は展開してほしい、展開するんだという目標、まあ、私の人生はこうなるというその目標がいるんですね。第2番目に、目標を達成する動機は何ですか。目的は何ですか。私たちはただ単にね、例えば、そうですね、まあ、家が欲しいというふうにしました。家が欲しい、家をくださいという目標を抱きました。でも神様は家をくださいという祈りを聞いても、何のために、ね、あなたの人生は十分恵み与えてるから、さらにその恵みから家をくださいというのはどういうことのためにと聞かれる、私たちは尋ねられると思うんですね。私たちもそれに尋ねる、なんで家を求めてるんだろう。とにかく小さな家で大きい家で住みたいだけや。でそれじゃあ全然意味が通らない。神様はそれは認めてくださる。神様、家をください。その目的は、家、大きな家があったらそこで家庭集会できるから、神様の栄光を表せるから家ください、家をください。その目的は家庭集会するために、神の栄光を表すために。どうぞ、事業を祝して、大きく事業を祝してくださいという目的がある。それは何のために。もし事業が祝福されたら、その事業の祝福を通して神様の戦争の技がもっと広げられる、目的のために神様事業を祝福してください。私を健康にしてください、もっと健康にしてくださいと言われます。でも神様は、ね、あなたの命が永遠の命を持っているから、体が病んでるか病んでないかは関係ないでしょう。もし病んでいたとしても、そこで戦争の働きは病院の中でもできるし、まあ、当時の聖書の当時だから奴隷ですよね。ね、奴隷が救われた時に私たちはどうするべきですか。自由人に、ね、なる努力するべきですか。いや、救われた人は救われたその状況をそのまま続けて、そこで神様の栄光を表してくださいと聖書を教えていますね。だから健康を求める、健康を求める、何のために。あ、それは神様の国を伝えるために、神の栄光を、病気で癒されたという栄光を人々に伝えるために、目的のために、そのために求めているんです。ですから、
いろいろ求める目標とその目標を実現することによって何ができるのか、何を目標と目的としているのか、この2つがいいんですね。それからもう一つはですね、目標も目的も定めて祈りますけれども、次に考えなければならない、どんな方法でこの目標を達成することができるか、その導きを求めなきゃいけない、方法を求めなきゃいけない、目標、目的、方法、どんな方法によってこの目標を達成し、目的を達成する、どんな方法を神様が導いてくださるか、今度は求めていかなければならない。ですから私たちは求めようと言われておりますけど、ただ単にこうください、こうしてください、こうしてください、こうしてくださいじゃなくて、これこれこういうふうな目的があって、神の栄光のために、目的のために、そしてこれを実現するために、神様知恵ください、そして人を送ってください、また財をください、でそういう方法を実現するための力が必要です。というのを私たちは、これに、この分け方から私たちは求めていかなければならない。いろいろな、ところで私たちはその道を探ります。神様、これですか？この方法によって私の目標は実現するんですか？この方法によって私の目的は実現し、目標を達成するんですか？この人を通して私の人生はこの目標を達成する導きが与えられるんですか、というふうにいろいろと私たちは、ね、ただ単に祈っているのでなく、目を凝らして、足を使って、また手を使ってですね、探し求めなければなりません。聖書の中には、求め続けなさい、さらば与えられる、探し続けなさい、そうすればそれに見出してやろう、叩き続けなさい、そうすれば必ずもう開いていただけるだろう、常にですね書いています。ですから私たちはこれをですね、根気よく私たちは求めて、合理的に私たちは大胆に求めていかなければなりません、そしてさらにその3つのポイントの上に、さらにですね、しつこく私たちは求めなければならないと聖書は教えています。ルカの福音書の11章の御言葉がありますときに、またイエスはこう言われた、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、パンを3つ出してくれ、友人が旅の途中私のうちに来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます、目をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も全然怒って何かを得ることはできない、あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何か与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるから、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。この御言葉は、祈りの姿勢を、弟子たちに教えるときにイエス様が語られた内容であります。ですから祈りというのは一回祈って終わりではありません。求めるのも一回こっち、一回だけ祈ったらもう神様をご存知だからしてくださるだろうと、このように考えてはいけません。その祈りが実現したいならば、実現するまで祈り続け、そして神様がもう手を挙げて、もうこの何て言いますか、降参するぐらいにですね、不義な裁判官を諦めさせるぐらいに、動かすことができるぐらいに、私たちは山の女のように一生懸命求めていかなければならないんですね。あくまで求めるので、神様の側としてはですね、求めたけども、神様の崇高な考え方を言うと、それはですね、もうあなたがせんでも、もうね、誰かがするから、あなたはもう別にそんでいい、しなくていいよ、神様の計画の中を見たら、私たちが求める求めは小さなものかもしれないし、ちょっとしたら神様の目から見たら、私たちは自己満足の日の祈りかもしれない。でも私たちがあくまで求めるならば、神様はその祈りを決して、捨ておかずにそれを受け入れてくださる。で、私たちが、ね、子供なりに、また幼子なりに、そして熱心に、そしてまた素直に、そしてまた、この信仰的に求めるときに、神様は私たちの祈りの熱心さによって私たちの祈りが
で、悪意がなければ必ず私の祈りを聞いてはくださるんですね。だから私たちは、で、目標を定め、目的を定め、そしてさらにその方法論を求めて熱心に祈り続けるということをですね、私たちはしなければならないんです。第3番目ですね、このような心構えを持って祈るならば、その結果として得られるものはどのようなものであろうかと考えています。マタイ福音書の7章の9節から11節を見ますときに、あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるのでしょう、また子が魚をくださいと誰が石を与えるのでしょう、してみると、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることをしているのとすれば、なおのこと天におられるあなた方の父がどうして求めるのかし、良いものをくださらないことがあろうか。パンをくださいという人に、くださいという人に、石を与えない、でもパンを与えるとは入らない。その人がパンを求めている、ある人がパンを求めている、石を与えないけども、ね、パンを与えるとは入らない。で、子供が魚をくださいと求めているけども、蛇を与えることはしないだろう、でも、ね、魚を与えることは書いてない。十一節の中に、してみると、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることをしているのですと書いてあります。私たちは求めました、でも求めたものと少し、ちょっと違うものが神様から導かれた。私たちはこういう人生を求めたけども、求めれば求めるほど、その求めているものと少し違うような人生が神様によって導かれた。その時に私たちは考えなければならないんですね。私たちが考えて考えて考え尽くしたその狙い、目標というものが、ね、私たちは小さな視野によって、狭い視野によって物事を考えたが、神様の永遠の流れの中に、永遠のその立場の中から見るときに、私たちにとって一番良いの人生が神様が備えてくださった人生だと私たちは信じなければならない
ですよね。
救われたときにですね、献身したいというのは表明しました。2年目にね、で、学卒という学校を出るときでしたので、でそれまでその前の年までどうしたらいいかな、決心はねちょっとつらいな、天国生独立の天国生教会におりましたので、そこで献身するのは非常に厳しいな、昔流ですから牧師の言ったことは、白いものも黒と言えなさいと牧師が言うだから間違いないから、絶対にそれを強要されるようなそういう教会だったんですね。そして教会の長が僕先生で、そして、イエス・キリストがいて、先生がいて、そしてその教会の、この核の守りの中じゃないの、この教会の守りの中にクリスチャンがおったらいいんだけど、教会の働きを、この無視してといいますか、教会からすごい外れてしまうと、もうすぐにその人は悪魔にやられてしまうから、教会から絶対離れてはいけない。で牧師ということは絶対的な命令だから、絶対的な命令だから、それに従わなければならないというそういうな、当時はそういう考えだったんですね。でそれで献身するのは非常に厳しいな、厳しいな、もう献身したくないな、献身するのは神様に献身するんだけども、今献身することは人に献身するようなものだな、だから、したくないなと思いました。でも2年目になった時にですね、2年目クリスチャンの2年目だろうと思いますが、その時に急に神様が迫ってきてですね、人に献身するんじゃない、神様がおっしゃるね、私に献身するんだろう、神様に献身するのはそれは構いません。夜でもね、牧師館の下田牧師館で上が礼拝堂でしたけども、そうと朝も夜も真っ暗な夜もですね、もう開いてましたから、開けてですね、教会の礼儀を賛美してたものですから、ですから神様に献身するならば、どのように導かれたとしても、ね、神様は導かれたら、それは献身の道だから、それは構わないんじゃないかと言われたときに、献身の道があって、で次の1年目にですね、朝に行ったんですね。朝ごはん食べてるご先祖にちょっと叩いてね、もう仕事をしてましたから、バイトしてましたから、 臨時の仕事してましたから、今度来たらいい。で、それで、仕事の前にですね、あの先生もご飯食べてるけど、先生ご飯食べてるのも神だ、ちょっと話聞くと、あの先生ご飯食べたから、何やばいかって、あの話をするんですね。禁止したいんですけど、先生、どうですか？ああ、またなんかまだ考えとかね、まだまだ、あのまだね、考えとくわ。で、次の日もまだ朝起こるから、その通りで、先生、昨日の話ですけど、どうなりましたかね？あ、今ちょっとご飯食べてるからね、もうちょっとあの考えとくから、もうそれをね、3日ほど続けたら、これダメだなと思います。神様がその道を求めたけども、道を閉ざしたなと思いましたね。神様が違う道を行きなさいとおっしゃってるんだなということで、その求めていることを、このやめて、その仕事に今度は入りました。で、社会人として仕事を始めたときに、自分の時代に、一体あれは何だったんだろう。献身する思いがやってきたけども、すごい強い気持ちがあったけれども、今仕事して別にその気持ちはどこに行ってしまったような感じになって、あれはどこに行ったんだろうと、もんもんとしながら何年も何年も過ごしておったときにですね、でも自分の心だけを探っていきますと、そこに献身するという思いが、きっと私は献身するという目的が、願った目的が実現するんだという、その強い思いがあり、今は時じゃないので、それは考えてはいけないなという、すごい、そういう気持ちがあって、それを心の中に決めながら仕事をしています。そして、その数年のうちにですね、トントンと物事は、世の中がもうすごく環境が変わってですね、検診の方へと、この道が、この道をですね、来ることができたんですね。神様は、祈り求めたことは決して、ね、無視せずに必ず実現してください。だから祈り求めることは必ず時を神様の時が来るとそれは道が開けてくるんです。だからここの聖書の中にあるように求めたものは必ず手にすることができる。そしてそれはですね、私たちはそれをですね、実現したことを本当に知ることができるんですね。そしてここにあるように、パンを求めてパンを与え、でも良いものを神様は与えてくださったと書いてあります。ルカの福音書を見ますときに、ルカの福音書は良いものというのを置き換えて、聖霊様をあなた方に与えますと書いてあります。マタイは良いものを与えると言いましたけど、愛よりも良いもの、私たちが求めるのよりももっと良いものを、そしてルカの福音書は聖霊をあなた方に賜ったとこの理解であるんですね。そして聖霊様という方はどういう方かと言いますと、それは祝福の源、私たちの命の源、私たちの持っている求めている全ての知恵と力の源、神ご自身の力の表れを持っていらっしゃる方が聖霊様なんですね。ですから第一コリントの12章の7節を見てもパウロもこのように言っています。パウロは求めました、病気が癒されるために祈りました。でも神様は、あなたにとって私の恵みは十分である、あなたの弱いことこそ私は強いであると言って、パウロが求めた病は癒されませんでしたけども、癒しの代わりに神様の恵みと祝福をパウロに与えてください、うん、そしてですね、パウロが宣教したいという願いはですね、弱さは、病は癒されなかった、弱さを持ち続けながらその願ったことは実現しているようですね。だから私たちがですね、求めることは必ず実現して、そして方法は違う方法であったとしても、それは実現させてくださる。どこで言ったんですか？あ、そうそう、聖霊様ですね。そして私たちは求めるときに聖霊様が私たちに与えられて、もしこの聖霊様が私たちにうちに与えられたと確信するならば、この聖霊様は私たちが求めるすべてのものを網羅した祝福を私たちに約束して与えてくださる方なんです。そして聖霊様が私たちの内側に、ね、与えられたと信じるときに、神様の持っていらっしゃる不人道の神様の祝福が私たちのものになったと確信するわけです。そうしますと私たちはむやみだったり求めなくなる。
ああ私はもうすべて何も持ってないけども、すべてのものを私の内側に持っている、ね、この世代に、世界にある私の欲しいものはたくさんあるけども、実際にそれを手につかまなくても、既にそれは私のものとなって私の中に、ね、やってきている、ね、この聖霊様は必要ならば、どんなことでも私の祈りを答えてください。無意味に求めて神様を試すような祈りをしなくていいんです。そして神聖霊様に求めるときに、変に求めるならば無駄な求め方はしてはいけないんだ。本当に必要なものを必要なときに聖霊様が示してくださる求めを持って、そのものを求めて祈るだけでいいんだ。というところまで私たちはそれに変えられてしまう。ですからパウロはですね、私は何も持っていないようだけど全てのものを持っている。私たちクリスチャンは何もないのようの貧弱なクリスチャンのように見えるけど、いやそうじゃない、私は内側に偉大な栄光の主を私たちと共に持っているんだ、
ね、
必要ならば与えられ、必要ならば道は開かれ、必要ならば大きな岩を押しのけられて、私は人生を謳歌して天の御国に帰っていけるんだ、そういう信仰ですね。私たちは求めるときに最終的にそれを手にすることができる。最後にですね、ヨハネの11章の40節と言いますが、イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならば、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。私たちは求めるものは手に入れることができるんだ。そしてもうすでに私たちは手に入れるというか、もう手に入れてるんだ。聖霊様を通して私は全てのものを持っている。でこのまた来たるべき世における愛とあらゆる権限と力を聖霊様によって私たちは付与されて全てのものを持っているということをですね、私たちは今日ですね自覚して、礼拝を終えて家に帰るようにしてまいりましょう。もし信じるならば、あなたは神の栄光を見るであろう。信じるなら神の栄光を私たちは手にすることができるんです。これをしっかり踏まえて仕事したと思います。愛する神のお父様、あなたの素晴らしい祈りを賛美いたします。イエス・キリストは私たちに、永遠の命を与えるばかりでなく、この地上におけるありとあらゆる権威と力の源の、この特権を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは私たちの足によって、足の下にこの天と地を踏みしめ、悪魔の技をこの牛耳してそれを踏みしめて、そして私たちは神と共にこの世界を創造し、そして支配するものと作り変えられたことを感謝いたします。どうぞ私たちに適するものはイエス・キリストの名によって何者もないことを主を感謝します。私たちに適する悪いものは私たちに向かうことができず、私たちがいるならば私たちから遠く向いて逃げてしまうような素晴らしい栄光が私たちの時に与えられていることを感謝いたします。主イエス・キリストの名によって祝福しお祈りいたします。
Amen.